老害のボードゲーム概論。
どうもこんばんは小林さん。
どうもこんばんはひろしさん。
ナイスガイの小林さんとお話しするのもこうやってこういう形でお話しするのもちょっと久しぶりですけども。
そうですね、ちょっと間が空いちゃいましたが、
なかなかお忙しいようで、
ちょっとですね、都合がなかなか合わなくてお待たせしてしまってて申し訳ないです。
ねえ、まあ忙しいのはいいことですけどね。
そうですね。ちょっと繁忙期が市の方も終わりそうなので、もうちょっとこうまめにできるといいかなと思ってるんですが。
うん。僕の方はこれからちょっと忙しくなるんですけども、夜はあまり関係ないんですけども、日中がちょっと忙しくなるんで、その前に。ゲーム会をちょろちょろと入れたりとかして、3月末で一旦一区切りみたいな、そんな感じですね。まあもちろん4月中もゲーム会はちゃんとやりますけども、オープン会もやりますし、仲間内の身内会もやりますしというつもりではありますが、さて、そんな中ですけども、小林さんのところは今日1日会だったんですよね。
そうですね、この収録をしている今日4月2日はですね、茂原でテーブルゲームの1日会でした。
久しぶりの一日会ですね。
そうですね。今2ヶ月に一遍ぐらいのペースでやってるんですが、ちょっとこの今年年末年始ぐらいからちょっとなかなか昨年ほど頻繁にできなくなってしまったので、まあ、ちょっとですね、お久しぶりですと言いながらの開催になっちゃいました。
あと曜日が変わったんですよね。
そうですね。昨年は、だいたい祝日とか土曜日を中心にやってたんですが、と、私自身の仕事の都合等々もあってですね、今回は、今年は多分日曜日を中心にやらせてもらうようになるかなと思ってます。
そうなると僕はいけないんで、ちょっとまあ残念ではあるんですけども。まあ、
そうなんですよね。
余裕がってくると途中から2時間ぐらいとか、終わりの2時間ぐらいとかいけるかなという感じではあるんですけども。
その時はお待ちしてます。
はい。でもどうですか？その土曜日、祝日。祝日は別として、まあ土曜日にやるのと日曜日にやるのとで、僕の場合は大体土曜日、日曜は仕事なんで、土曜日の会しか経験がないんですけども、世の中の皆さんは、まあどっちが休みの人が多いかって言ったらば、日曜休みの人の方が多いのかなという印象がありますが。
そうですね。参加の人数で言うと、でも、交通つけがたいですかね。前も土曜日とはいえ、祝日が大半だったので、まあ、そんなに人数は変わらず。あとは、サークルをまだ始めたばかりだったので、
はいはい、
そういったところで、こう、来てくださった方とかが、やっぱり1年目は多くて、で、うん、2年目は割と、今のところ常連の方が多いので、で、ちょっと、私自身も、サークルの告知とかをですね、最近ちょっと、身の回りが忙しくて十分にできてないんで、そんなのもあって、常連の人が、もしくは何回か来てくれて、これから頻繁に来ますねって言ってくださったような、こう、地元の方とかが増えてきて、人数維持できているかなって、そんな感じですね。
今日はどんな感じだったんですか？
今日も、割と地元とか、で、地元でも最近、になって来てくれる方とか、で、お一人新規の方もいたりして、割と、着実に、人が増えてきてるかなって感じで、まあ、で、トータル13人ぐらいですかね、来てくれて。
で、まあ、一番多い時間帯で10人ぐらいとかっていう感じですか、そうすると。
あ、でも、多い時で13人揃った感じですね。で、途中で抜けて、早めに、例えば5時とか、
はいはい。
そこで抜ける方が何人かいらしたので、トータル13人、そんな感じです。うんうん、
まあ、会場のキャパは、今日も和室だったようですけども、写真を見る限りは。
え、そうですね。
まだ倍、3倍ぐらいは大丈夫ですね。
そうです、大丈夫です。もう、もっともっと来てもらったら。いやでもまあ、田舎の方で、まあ、10人、13人ぐらいコンスタントに集まるといいかなっていうところはあるんで、まあ、今日は良かったかなと。
まあ、ご新規さんが来てくれたっていうのがいいですよね。その人がまたこの先も来てくれれば、なお言うことはないわけですが。
そうですね。あまりこう、ゲーム界的なものは今まで参加されてなかったって言って、こったらご自身とか仲間内ではゲームされてたってことだったので、また良かったらぜひ次回もでお話しして。まあ、その方もそうですし、他にも、 あの、もともと、こう、マジック・ザ・ギャザリングやってたとか、その人の、また、お知り合いの方とかで、ちょっとずつ、あの、まあ、来てくれる方が増えてきてるので。
うん。友達を連れてきてくれるっていうパターンは一番嬉しいですね。
そうですね。
一人では来づらいとこありますしね。
そうなんですよ。なかなか、一人で来て、なると、ちょっとやっぱり二の足踏まれる方もいるとは思うので、そういうところでですね、ちょっとずつ輪を広げていく、言っていただけると、こちらとしては本当にありがたいなと思いながら、やってますね。
うん、この間の僕のやっている、まあ、定例会、朝日アナログゲーム交流会の、まあ、定例会というのはやって、で、そこで、まあ、初めての方というのは来てくれたんですけども、ここ何ヶ月か、はい、これ4ヶ月ぐらいは、なんだかんだで初めての方というのが一人ぐらい来てくれたりしてるんですけども、まあ、なかなか2回目が続かないんですよね。
うん、あ、それは。
それをなんとかしたいなというふうに思ってるんですけども。
そこって難しいですね。僕も以前やってて、やっぱり1回とか、うん、2回ぐらい来てくれた方もいましたけど、やっぱりそれで、やっぱり、合わなかったのか、単純に都合がつかなかったのか分かんないですけど、それで来られなくなった方って結構いましたね。
うん。そう。で、僕のところがですね、2010年の9月から始めているので、まあ、およそ2年半ということで、30回ほど開催してきているわけなんですけれども、
はい、
そこで、全部で74名の参加があったわけなんですが、で、大体まあ今のところ13、4人ぐらいっていうところなので定着率がいかに低いかということが数字を見るとわかりますね。
であれです、入れ替わりである程度来てくれたりとかもあると思うんで、もうちょっとあれじゃないですか、こうある程度頻繁に来てる人っていう形にすると増えてくるのかなと思いますけど、でも、
まあ、多少は広がってるんですけど、ただこれを、まあ、その先輩の意見を聞くと、まあ、続けていればだんだんと人はまあ増えてくるっていうことではあるので、まあ、特に何もしなくてもこう続けていくっていうことが一つ大事ではあると思うんですけども、ただもっとこう接触機会を増やすっていう必要というかですね、接触機会を増やすっていうような努力をしないと、こう数が増えるというですね、もっと、まあ、今全然来てくれていない人が来てくれるようになるということはないのかなということで、このまま同じことをやってるっていうのはあんまり、実行力が低いのかなと思って、何かしたいないという気持ちが最近すごく強くなってはいるんですけども、まだその何かってなんだっていうところで考えがまとまっていかないですね。やっぱり外でやるっていうことですよね。今、その公民館を借りてやってるっていうやり方だけだと、どうしてもアクセスできる人が限られるので、そうじゃないところで、小林さんがやってるような、カフェアドリアノでやってるような、ああいう形で、そう、日頃接触のない人にですね、こう、見てもらって、で、それで、遠目に見てる中で興味を持ったらば、まあ、そこからこう声をかけることができるとか、あとはまあそのネットでまあ調べてみて、あ、こういうふうにやってるんだっていうふうに興味をこう喚起するようなことをやった方がいいなというふうな、そういうまあ意識はあるんですけれども、じゃあそれをどういうふうにやるかっていうところを、ここ、そうですね、まあ、来月ぐらいにはやりたいですね。うん、やりたいって言ってるだけだとずっとやらないので。カレー屋さんとかで、やりたいですね。
いいですね。やっぱでもちょっとやる場所とか目先が変わると雰囲気変わっていいかなっていうのは僕もやってて思いましたね。
それように見た目のいいゲームなんかもちょっと仕入れたりして、ラビンセブンティーンでしたっけ？カードゲームの、はい、あれとかですね、なかなかいいなと思って、そうやるんだったらちょっと買わないとなというふうに。思っているんですけど、まあそういう話は一旦置いておいて、じゃあ今日の、まあ最近遊んだゲームの話なんかをちょっとしていきましょうか。まあ、最近も最近ですね、小林さんに関しては今日の話が。
今日、そうですね、もう直近ですからね。
で、小林さんいつもあんまりゲームやってませんけれども、今日はそれなりに遊べたんですか？
今日結構やりましたね。なんだっけ、悪魔の鎌でしたっけ？
はいはいはい、はい。
家計ゲームというか、競りゲームというか。うんうんうん、あれから入り、
地獄の地獄の、
あ、地獄の
浜辺。いや、なんだかな、いや、タイトル何でしたっけ、
悪魔の、ね、まあ、そういう、まあ、
はいはい。
あれは、酒ゲームというか。
小林さんが持ってるんでしたっけ。
あ、そうです。もともと、よく来てくださる、某、どこまで出していいんだ名前とかはさらっと出してしまっていいのか。
まあ、通称、ぶどう屋さんですね。
ぶどう屋さんの方が、持ってきてらして、で、すごい僕は好きで、このゲームが。
うん、
何が好きって、ルールも簡単だし、で、途中から入っても意外とゲームになったんですよね、その時。
うんうん、
それがちょっとゲーム界的に画期的だなというのがありまして、なかなかこう、みんなで遊んでいるところにどうしても後から一人二人ポツポツって入ってきてしまうところがあるので、うん、
はいはい。
そういう時にもすごくいいなぁなんて思って、まあ、買ったんですね。で、うん、今日もちょっと、何ですかね、人数的に、それなりの人数いるけど、まあ最初だからちょっとサクッとやりたいし、まだ人が増えてくるかもわからないからっていうタイミングだったので、
うんうん、
まあ、始まって最初の方で、地獄の釜やりまして。
はい。ですね。タイトルは地獄の釜ですね。そうだそうだ。
ね、
うん、合ってます、はい、合ってます。
そうですね。黒い石炭チップっていうのが釜の中にいっぱい敷き詰められてて、
うんうん、
でそこをチキンレースでめくっていって、もともと自分が掛け金でこう提示した点数分をめくれればクリアだし、途中で、失敗のこう悪魔の赤い駒をめくってしまうとドボン、そういう、本当にそれだけなんですけど、ただまあ他の人が、自分以外の人が、まあ、そのバーをクリアしてくれれば自分も生き残れるとか、
うんうん、
ビリになってる人は悪魔をめくった人からお恵みをちょっと分けてもらえるとか、いろいろちょっとですね、全体のバランスをうまく取れるようなルールがちょこちょこ入っていて、あ、よくできてるゲームだし、すごくいいなと思ってですね。
得点表示の、スコアトラックの数字が曖昧なところも独特ですよね。
はい、独特ですね。
ね、200何点あるっていう時に、だいたいこの辺っていう置き方しかできないので、どれぐらい、実際のこう数字の上でどれぐらい差があるのかよくわからないっていう。
ああ、あれも結構、そういう作りですよね。そうですね。あれでも肝だったりしますね。点差がわからないので、掛け金をどれくらい積んだらいいかっていうのが、あれで漠然としか読めないって。
うん。なんだったかな。500の次が750で、
はいはい、
そこの間が1コマしかないんですよね。1マスしかなくて。750、ブランク1000とかそんな感じになってるんで、うん、760点も、まあ、990点も同じコマの中に置かれるっていう。
そうなんです、
ね。もちろんより大きい人の方が、あ、でも大きいとも限らないですもんね。大体その自分の得点からこの辺かなっていうところに置くから、うん、まあ1000に近いところに置いてれば多分900とか800なのかなっていうぐらいのとこしかわかんないですもんね、うん。
そうですね。で、また、何ですかね、こう、掛けゲーなので、掛けゲーって基本的にこう自分の所持金をブラインドにしてこう、
うん、
ついたてとかの裏に隠すと思うんですけど。
はいはい。
だからそれに近いような形で、まあ、だから得点ボードでもはっきりと数字、した数字は分からないよと。でも、このゲームは得点ボードがなきゃいけないところが一つあって、
まあ、
ビリの人ですね。単独ビリの人がいると、さっき言ったようにドボンしちゃった人は、その人にお金をちょっと分けてあげなくちゃいけないですね。そのための得点トラックだし、あとは、なかなかこう、手元のお金を完全についたてで隠してると、ゲーム慣れた人はいいんですけど、
うん
うん、ゲーム慣れしてない人は今ゲームがどこまで進んでるのとか、自分が勝ってるの負けてるのか全然分かんなかったりするので。
うんうん、そうですね。
そこでこう、ブラインドされてる感じは残しつつ、ある程度こう自分が今ゲームのどの辺に来てるのっていうのが分かる作りになってるので、結構その辺でも、なんかすごい緩い絵な感じなんですけど、ちゃんと考えてきっと作られてるんだろうな、すごいよくできてるんじゃないかなって思ったゲームでした。
うん、なんかね、チップ、ポーカーチップがついてるわけですけども、
はい、
ここに書かれてる数字も下手馬な感じの、まあ、下手馬というかこう手書きっぽい感じで。
そうなんですよね。
これも、なかなか独特な魅力がありますよね。
はい。結構好きです、こういう感じ。
ゆるさが、いい加減さが。まあ、すごくアナログっぽいですよね。その、まあ、地獄の釜が溢れるっていうフィーチャーがあって、
はい。
その、 まあ、ゲーム中にそのビッド、賭けが成功するかどうかっていうのを判断するためにめくるチップ。これがそのまあ、ボード上の中央に置かれるわけですけども、
はい、
ある程度少なくなると、逆でしたっけ？お、あ、めくってから少なくなるんですよね。少なくなって、その釜の縁が見えてくると、
はい、
釜が溢れている状態がなくなると、その、なくなるわけですよね。実際に。
そうですね、合ってます。
で、そうなるとまたチップを投入するんでしたっけ？
そうです。あの釜の縁よりチップが少なくなったら全部のチップを戻してまたシャッフルして。
そうそう、その釜が溢れてる状態、溢れてない状態っていうのがそのボード上からこうすごくアナログな手段でわかるっていうのが。
そうですね、
うん。なかなかいいアイデアですね。
残り何個とかそういうなんか無粋な感じではないんで、見た目で釜から足らなくなったら足そうみたいな、そういう。近くで分かる感じですね。
はい。お気に入りの地獄の釜を遊んでと。今日は競り物はこれだけですか？
競り物はこれだけかなと思い、あ、違いました。モダンアートというかスタンプスをやってますね。
ああ、これもモバイルテーブルゲーム定番のものです ね、 ですね。
ちょっとやっぱり見た目がなかなか、あのスタンプスのバージョンがそんなに今珍しくなってきちゃったので、ちょっと気になるって方がいらしたので、やってみて。ただ、やっぱセリゲーとしては、モダンアートは、スタンプスはですね、相場感をつかむのが難しいって言われてました。
うんうん。
すごい、ふわっとしてるんです。一応まあ、あの、この、その切手なりそのものが、競り落とされて、最初に価値がついた時に、これぐらいつくだろうって金額のまあ、半分ぐらいで、競り落とせればお互いに利益折半だから、まあそれを基準にして、まあでももうちょっとそれよりは多くしないと実際は競り落とせないですよね、なんて話を しつつ始めたんですけど、そもそもこのものがいくらで落ちるかの目安がなかなか感覚としてわからないっていう、うん、確かにそうだなと思いながら。
これ、まあそのスタンプスもモダンアートっていうオリジナルのゲームがあって、それの、はい、ルールは変わらずに絵柄、モチーフが変わってるだけですよね。
そうです、
確か。
完全にルールは一緒ですね。
そうすると、あの、ね、小林さんの周りにはマジックのプレイヤーが多いっていうこともあるので、
はい。
まあ、さらにその側を変えたバージョンとして、そういったいろんな TCG の、はい、あの、この班のこのカードみたいな感じで、
そうですね。
作り直すと大体の相場感がみんな、あるからっていう。まあ、そうすると、まあ、そのゲーム中の相場とはまた別のものになっちゃいますけども。もう、また別の、こう、側を変えたモダンアートっていうのがあったりしても遊びやすいのかなという気が。あの、今、モダンアート、NGO から、あの、出たものが手に入りやすい状態だとは思うんですけれども、まあ、手に入りやすいかどうか、よく、本当はよくわかんないですけども、一回自分で買っちゃったら、あとは追っかけてないんで、まあ、ただそれを見てどう思うかっていうと、やっぱりちょっとこの絵柄の古さとか、ですね、あんまり垢抜けない感じがするなというのが正直なところなんですよね。ちょっとこう90年代感があるというか、しかも90年代にしても当時のその先端のデザインではないっていう感じで、どっちかというと80年代70年代っぽい雰囲気かなっていうところがあるので、なんかもうちょっとこうポップなデザインのものがあってもいいのかなっていうふうにも。
そうですね、うん、そう、でもスタン、なんだろう、古いレトロっぽい感じの雰囲気。まあでも、見た目も捨てがたいし、あと、スタンプスは逆にこうキャッチーすぎちゃって、
うんうん、
キャッチーから入るんだけど、今言ったように相場感がつかめなくて、結構、あの、悩んでしまう人はすごく悩んでしまうゲームなので、まあその相場感わかんないのも含めて、まあ可愛い、切手が変えたから楽しいっていうところで楽しめる人だったら全然いいんですけど、
うんうん、
すごい悩むんだけど分かんない、ちょっとうーんってところもやっぱりあったりするゲームなので、ある意味ラーとかを、
うん、
あのもっともう一回、まあ、あれもリミックとかあったような気がしますが、まあ、もっとまたポップな感じにしてみた方がもしかしたらあのとつきやすさではいけるんですよね。ラーはラーでルール量がちょっと多いかな。
そう、ルールの量自体はそれほどでもないですけども、こうテーマとの結びつきが弱いので、今一つ まあ、やればわかるんだけども、話を聞いた時点ではピンとこないっていうところはありますよね。まあ、それが、さっき小林さんが言ったのは多分、ダッツヤのことだと思うんですけども、そうそう、マフィアをモチーフにすることで、わかりやす、多少わかりやすくなったっていうやつですね。ね、僕は、競り物と言い切れるかどうかはちょっと怪しいんですけども、
はい、
先日、ヨービックをようやく遊びまして、
はい、
ステファン・フェルトの倉庫の街のリメイクですね、はい、倉庫の街という、あれはまあ倉庫街で火事が起こるのに備えつつ商売をするっていう、そういうゲームだったものが、まあ、バイキングの時代がこう舞台になったっていう、まあ、だいぶ設定をごっそり変えてきたんだけど、まあ、実際のゲームはほとんど内容的には変わらないんですけども、ただ、その倉庫の街で別売りになってた拡張の、拡張パックっていうのがあるんですけども、その要素を最初から入ってるので、拡張版、なかなかね、今手に入らなくて1万以上するというか、1万円では多分買えないぐらいの、入手困難さになってるんですけども、それが今4000円ちょっとぐらいで買えて遊べるっていう、すごくお得なユービックなんですけども、で、まあ、僕も倉庫の街は持ってるんですけども、その拡張ですね、ハトバのカイザーなんとかっていうんですけども、ハトバの街だったかな、まあ、持ってなかったんでどんな風になるのかなというふうに、ね、楽しみにしたんですけども、小林さん倉庫の街はやったことあります？
倉庫の街地はないですね。で、ヨービックで実は買ったんですけど、今日ちょっとできなかったので、どんなゲームかを一緒に今日聞けたらいいなっていう感じですね。はい
はい、どういうゲームかっていうのは、じゃあ大体はご存知ですね。
そうですね。なんか、全体のざっくりした感じで。
はいはい。まあ、一番特徴的なのはその競りですね。まあ、カードがプレイする人数によって変わるんですけども、まあ、大体まあ、7枚とか8枚とか並んで、で、それを、まあ、買うんですけども、買うためにはどうしたらいいかっていうと、自分の部下が3人かな、いるんで、それをその商品の前に並ばせるんですね。俺、これ欲しいよっていうところの前に、自分の部下を1人ずつ置いていくと、まあ、A、B、C、D プレイヤーがいたらば、その順番に1人ずつ置いていって、で、まあ、みんなが別々のものが欲しければいいんですけども、まあ、4人でやって、で、商品が8、あったらば、4人で3人の部下がいて、8の商品なので、12人都合並ぶことになるので、まあ誰かの後ろに大体並ぶ人が出ますよね。うん、はい。そこで、その商品の値段が、その商品を欲しいと言ってる人の人数によって変わるという仕組みになっていて、まあ一番最初に並んだ人、その人だけだったらば1金で買えるもの、なんだけれども、後ろにもう一人いたらば二人並んでるので商品が二金になると、値段が二金になる。で、二金じゃ買えないよって言って、その前にいる人がどいたらば、その列には一人だけいることになるので、後ろに並んでる人が一金で買う権利が発生するっていう。で、まあ三人並んだらば、一番最初に並んだ人がこう一番最初に買う権利があるんだけども、三金も払わなくちゃいけない。どうするかっていう。さあ、誰の後ろに並ぶか、あの人は一体いくら持っているから、じゃあこれぐらい払えるに違いないと。っていうところをこう見越してどこに並ぶかっていうのを考えていくわけなんですけども、で、拡張要素っていうのはどうなってるかというと、その通常の競りのスペースの他にもう一つ商品が陳列されてるエリアがあって、で、そこにある商品を予約するっていうアクションができるようになっていて、で、これもまあ自分の部下を、ワーカーを使うんですけども、で、予約することによって、まあ、その予約済みスロットにそのカードが移動して、で、それが1枚だけだったらば、まあ、また1金で買うことができるんですけども、まあ、自分のワーカーでも他人のワーカーでも、また第2の予約カードがやってくると、そのやってきたカードの枚数分だけ値段が上がっていくっていう仕組みになっていて、なんかこう、通常の販売用のカードスロットのところで、もう欲しいものがないとか勝負にならないという時にこう逃げる先が出るので選択肢が増えるんですけども、結局、ね、やっぱりこうお得な状態になると、このカード1金で買わせやすいよなって思うと誰かしらが後ろにどんどん並んできたりとかするので、まあ常に欲しいものをなかなかうまく買うことができないっていう苦しさに苛まされるっていう、そういうゲームですね。まあ選択肢が増えるので、まあ、遊びがいが出るというふうに は言えると思うんですけども、ただその分だけカードの枚数が増えて競りの回数が増えるからちょっと時間が少し長くなってしまうので、うん、通常ゲームで十分かなというふうな気が僕はしました。
結構時間かかりますから、なんか箱には90分ぐらいとかでしたって書いて
ある。はい、そうですよね。まあ4人ぐらいで遊んだらは、まあ90分ぐらいで多分収まるんじゃないかなと。そんなにすごく長くなる要素っていうのはないので、まあどこに、このワーカーをどこに置くかなっていうところで悩むぐらいですね、時間を使うのは。まあ、あとはその、得点を稼ぐ方法っていうのが、まあ、船が入ってくると。で、船には商品が乗っているので、まあ、その商品を取って、で、入ってきた商品をこう、売ってお金にしたりとか、あるいは売らないで、こう、契約カードっていうのがあるので、その契約カードを手に入れておいて、で、契約カードに示されている種類の商品を揃えることができると、それが得点になるっていう、そういうところで、基本的にはまあ、得点を稼いでいくものなので、まあ、なので、その契約カードを買ったりとか、商品の入ってくる船をのカードを買ったりとかした後の操作には特に時間はかからないんで、まあその競りの部分だけですね。だから3人とかでやる分にはそのノーマルゲームだけだったらば1時間かかんないで終わる、大体終わりますね。
いいですね。それぐらいでサクッと終わると。
うん。まあ、サクッとって言っても苦しいんですけどね。
って言いながらの。
そうですね。まあ、3人、人数的には4人ぐらいがいいのかな。3人だとやっぱりちょっとこう、並びのプレッシャーが少なくなってくるので、あまあ、遊びやすいかもしれないんですけども。はい、まあ、4人ぐらい、5人だと、まあ、少し人数が増える分だけ時間がかかるようになるので、まあ、間を取って4人ぐらいが、ちょうどいいのかなと、その苦しさも増すし、時間もほどほどだしと。で、ベーシックゲームなら多分1時間、まあ前後でおそらく終われるんじゃないかと。まあインストはまた別ですけども、でもインストも多分15分、プラマイ5分ぐらいで十分終われると思うんで、まあフェルトのゲームとしては多分軽い部類ですね。
ああ、フェルトのゲーム、みんななんか重いというか、言いながらやってる。ゲーム多いですからね。
最近はね、またちょっと重めですしね。まさか今日は競りゲーばっかりやったわけじゃないですよね。
あ、でも僕が宅に入ったのは競りゲー多かったかもしれないです。キートゥーザシティロンドンも、やりましたから、
うん。はいはい。まああれも競り、じゃあ競りですね。
はい。まあ。なんか、競り感が前面に出てるかというと、またちょっとあれですけども。で、あの、カラーの色が3種類、スートが3種類あって、先に他の色でツバつけられちゃうと、他の別の色では競りに参加できないとか、ちょっといろいろ要素があるので、
うん、
競り、純粋な競りかと言われてるとあれですが。
うん、まあそうですね。
まああれも、楽しいって結構好きですね。だからちょっと今日ルール間違えちゃったとこが一個あったんで、また次回気をつけてやるねって話になりましたが、ね、でも、すごくいいゲームだと思います。
どういうとこ間違えちゃったんですか？
いや、ルール一個見落とししてて、あれですね、なんだっけ、発展進歩発展かな、
はいはい、改良ですかね。
あ、改良ですかね。あの、タイルを裏返すアクションをするときに、ワーカーを置くのを忘れてやってしまって、はいはい、途中で気づいたんですけど、うんうん、何枚かも裏返しちゃったことだから、とりあえず今回はこのままやろうって話で。うん、
まあ、同じルールでやれば特に、不公平はないですからね。
はい。
じゃあ、少し緩く遊べるキートゥーザシティロンドンだったってことですね。
そうですね。だから以前やった時は、ミープル足らない、ミープル足らないって言いながらやってたのが、意外とみんなバシバシ裏返るので、すごい点数とかリソースがガンガン稼げるって。そういう、なんか、ストレスの少ないロンドンの街でした。うん、
なるほど。そのゲーム会で、オープン会で、はい、この間ですね、僕の方のオープン会で遊んだゲームなんですけども、オープン会向きの、こう、楽しいゲームって、あるじゃないですか、
は
い。
ありますね。
うん、アクション要素のあるものとか、
うん。
っていうのを、この間やったんですけども、はい、ジェスチャーっていうゲームなんですけども、 知ってます？
いや、わからないです。ジェスチャー。
はい。ジェスチャー。
もう言葉としてはありますけどね。
まあ、まさにあれ、そのジェスチャーですね。ですね、遊び方は簡単で、お題カードっていうのがありまして。
はい。
まあ、で、お題カードにはいろいろ、平泳ぎだったりとか、まあ、テレビだったりとか、いろんな単語が書いてあって、で、まあ、これチームに分かれて遊ぶんですけども、
はい、
僕はその時はこう3人のチーム、2つの、まあ、2チームに分かれて、3人ずつの2チームで遊んだんですけども、まず1人が舞台に立ちますと、前に立ちますと。で、その同じチームの2人が、まあ、その前に立った人を見ますと。で、相手チームですね、対戦チームの人が、お題カードを、その前に立った人に見えるようにこう後ろから提示します。で、提示されたお題を前に立った人は、ジェスチャーで言葉を使わずに、まあ、自らの体を使ったアクションによって、チームの仲間に伝えることができれば1点と。で、それが、まあ、正解だったらば、そうそう。で、まあ、そのジェスチャーしてるのを見て、その回答者ですね。同じチームの回答者が答えを出して正解になったらば、次のカードがめくられて、で、時間内に何問正解できるかと。で、ちょっとこのお題はどうにもならないなっていうような場合には、こうパスをして次の問題に行けるっていう、そういうだけのルールのものなんですけども、こういうのはですね、やっぱり盛り上がりますね。
そうですね。実際体を動かしてとか、そういうゲームとか、まあ、あと連想ゲームとか、その辺は盛り上がると思うんで、その辺の要素ががっちり入ってるのはいいですよね。
で、これは和室でやるのにちょっと向いてるところがあるので、
うん。
そうですね、和室だとこう、横たわるっていうのアクションがしやすいので、
あるんですね。
僕がその回答者の時にやったんですけども、こう平泳ぎなんていうのは、はいはい、もこう靴を履いて上がるような部屋ではなかなかやりづらいところがあるんですけども、
そうです、
和室ならば転気なくこう横たわってこうバタバタとカエルのような真似をすることで伝えることができたりしたので、でこれは多分パッケージもあるかとは思うんですけども、はい、お題カードさえ用意できれば、
うん、
いくらでも遊ぶことができるので、
そうですね。う
ん、で人数も特に問わないと思いますので、まああんまり多いとなんか。バタバタしちゃうとは思うんですけども、そうそう、多分偶数人だったらば楽しく遊べると思うんで、いざという時のために準備しておいてみてもいいのかなと。
そうですね。調べておきます。
はい。そういうのと今度フォトパーティーが日本語版出ますよね。
出ますね。
うん、4月には間に合わないのかな。確かホビージャパンから出るんだったと思いますけども。
はい。
お題が示されて、で、そのお題を満たすような写真を撮るっていうゲームですよね。
はい。
で、お題っていうのは何でしたっけ？例えばみんながこうジャンプしてるとか、半分の人が見切れてるとか、なんかそんな感じの。
あ、なんかそんな感じですよね。
こういう写真を撮れっていう、そういうことですよね。で、もちろんファインダーを覗いて、で、その指示に従って、そういうポーズを撮るのだったら簡単だけども、そうじゃなくて、お題が、多分言葉かカードで示されて、それを達成できるように、こうみんなが、この辺に入ると、じゃあフレームギリギリになるのかなっていうことをこう考えながら動作して、で、セルフタイマーで撮影されるみたいな、そんな感じのゲームなんですよね、多分。
確か僕も多分ですけど、なんですけど。そうですね。セルフタイマーだったっけな。そうですね。
小林さんはこれ購入予定あったりします？
僕多分買うと思います。実は海外版の時にすぐ気になってたんですけど、
うん、
なかなかこの手のゲームを海外版で買って遊んだ時になんかこうピンとこないと嫌だな、
うんうん、
海外の人のセンスと日本のセンスで違うじゃないですか。でローカライズした時にちょっとこうピンとくる感じになっているとすごくいいなと思って、
うんうん、
その辺でローカライズ持ちだったので、これが、いい感じにローカライズされて入ってくれるといいなぁという期待が、すごいあります。
どうなんでしょうね。
まあ、その辺にローカライズする人のセンスですよね、もう完全に。
なんかあんまり変わらないような気もしますけども、 じゃあそこは実際に買ってもらって確かめてもらうということで、
はい、テレストレーションやったんですけど、
あ、はいはい、え、今日ですか？あ
れは今日テレストレーションも実はやりまして、
はいはいはい、
あれはもうお題カードがあってみたいな、そういうゲームじゃないですか。そうですね、お題カードがあって絵を描いていく、う
ん、はいはい、
あれも日本語版で買ってよかったなと思ったのは、もう完全にお題がローカライズされていて、
うん、
串揚げとかあるんですね。
はいはいはい。
梅雨前線とか引いて、
うん、
これは日本でしか通じないけど、でも日本の中でも、うん、なんかこう、梅雨前線とかどうやって伝えようみたいなところはあったんですが、まああの辺で、やっぱり海外だとちょっとセンスが違うだろうなっていうのが、ちゃんとローカライズされてるのは嬉しかったですね。
うん、ね、テレストレーションもいくつかバージョンありますもんね。あの、アフターダークだったりとか、あとピンクでしたっけ？
18 期
ね。大人のテレストレーションみたいなのもありますよね。
ありますね。
まあ、その辺も日本語版が出てくれると遊びやすいんですけども。
そうですね。あの辺出る予定があるのやら。そうですね。
トリックプレイさんとかでたまに入荷してくれるんで、そういうのをあのシール貼りつつ遊ぶっていうのが、まあ今、できるベストの手段ですね。自分で日本語化しないんであれば、
はい、
そういうワード系のゲームも結構種類があるので、
うん、そうですね、
なんかもっと面白いものっていうのが、うまく日本語化したら面白いものっていうのがちょろちょろありそうな気がしますけども、まあでも定番に勝るものはないですね。
そうですね、あの辺はまあ、てかこれ遊んだら楽しいよなみたいなのどうしても言ってやりますからね。
うんうん。
テレストレーションとかも、まあこれはどう転んでも絶対楽しいよなみたいな作りだと思うので、絵を描いて交互にこう答えを言って、
まあ、絵を言葉にして言葉を絵にしてっていう風にいつもデジアナ変換を、
はい、変換をして、うん、まあこれなんか連想ゲームでこう、しりとりじゃないけど、こう、つなげていくのって、うん、それで楽しいと思うんですよ。
なんですけどね、絵を描くのって本当に難しいよなって、僕は毎回やりながら思うんですが。
いや、でも、ああいうゲームは、こう、絵が、なんですかね、絵が伝わらなかった時を楽しむゲームというか、ある意味。こうものすごい絵が上手くて、うわーってのを楽しめる人は全然それでいいと思うんですけど。
絵が上手くばっかりのテレストレーションは見てる分には面白いですよね。
わ
あ、すげえなーって。
すげえな。
その絵師さんすげえなーってなりますもんね。
まあ、やっぱり。
実物は見たことないですが。
でたまにこうツイッターとかで回ってけど、おおとは思うんですけど。
思いますね。
羨ましい。どっちかっていうと、逆に伝わらなかった時かなと。
うん。あの、画伯ばっかりになっちゃうと困りますから、困りますからね。あの、ここで言う画伯っていうのは、あの、僕みたいな、センスに問題のある絵心のない人のことをこう揶揄的に表現する意味での画伯ですね。
ちょっとこれはあれですね、ヒロさんを囲んでテレストレーションやるしかないですね。
うん、多分ね、僕の下茶になると大変ですよ。なるほど、まあなかなか楽しく遊ばれたようで本当に羨ましいお話です。
今いろいろ他にも持ってたんですけどね、アイスクールとかも持ってて、アイスクールは、あの、結構遊んでた人たちには評判でした。僕はちょっと混ぜれなかったんですけど。
あの、爪が痛くなるゲームですね。
そうですね、あの、ペンギンを弾いて、こう、動かしていくゲームですね。とか、いろいろ遊んでいきました。
はい。いったところで、今日はこの辺にしておきましょうか。
はい、
じゃあゲーム会のお知らせをいつものようにして終わりましょう。
はい、じゃあ私の方から、ですね、私たちモバラでテーブルゲームは毎週水曜日ですね、創生村文化会館、JR の外房線八海駅のすぐ近くにあるですね、施設の方で、夜7時ぐらいからですね、9時半までのボードゲーム会をやっています。平日の夜なので、水曜日の夜なので、まあ、お仕事終わりとかですね、そういった時に来ていただければと思います。どうしても休館日等があって、不定期の開催になってしまっているので、開催がされているかどうかは、ツイッター、ブログ等でご確認の上でお越しください。で、また、今日話に出たようにですね、 1日通してのボードゲーム会も、時々やっていますので、ぜひよかったらですね、ご参加いただければと思います。
はい、そして僕が主催しております、朝日アナログゲーム交流会の、定例ゲーム会というのが、毎月第4土曜日、まあ、基本的には第4土曜日にやっております。場所は、総武本線の飯岡駅から徒歩5分ぐらいのところにある、宇中見公民館という施設の中の、大体第一研修室というところでやっているんですが、これも会場確保の都合でいろんなところに行ったり来たりするんですが、今年、今期ですね、上半期に関しては和室でやったりすることが多くて、確か次回も和室だったかな、次回は4月22日になるんですが、確か和室だったと思います。詳しくは、朝ボードとか朝日ボードゲームっていう風に検索してもらえるとホームページができますので、その辺を見ていただきたいわけなんですけれども、それに加えてですね、4月の29日ですね、第5土曜日には成田でボードゲームということで、成田でもゲーム会を行います。これは、神津の森という成田の隣にある駅の、これは徒歩3分ぐらいでしょうかね、すぐ近くにあるピカピカの施設であるモリンピアというところの、2階にあります会議室 BC を借りて朝の9時から夜の9時まで12時間やります。こちらの会はテーマを設けておりまして、4月29日ということで、まあ、緑の日が近いということで、去年に引き続きまして、緑の男、ボードゲーム界の緑の男といえばこの人、フリードマン・フリーゼのゲームをいろいろ遊ぶことができるゲーム会ということで、フリーゼのゲームをまあ、いろいろ持っていきます。僕が持っているフリーゼのゲームっていうのはだいたい20数タイトルぐらいありますので、ほぼ全部遊べる状態になってますので、ですね、なるべくこう緑色の服を着たりとか、緑色の髪にしたりとかですね、気分を盛り上げて遊びに来てもらえるとすごく楽しくなるんじゃないかなというふうに思っています。それではゲーム会でお会いしましょう。
お待ちしてます。